花井と
キッドの失笑ラジオ。
ファミコン名人の教え、カッコ仮。
1-3。
イェ
ーイ。パーソナリティの。
はい、バグって花井と。
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということで。
はい。
まあ、今日付変わりまして。
うん、うん。
2月29日。
お!
ウルード市。
ウルード市や。
うん。もう2月も。うん、終わりということでね。
そうですね。
いや、もうね、花粉がやばかったな、今日はな。
やばいやばい。
もう、
うん、
風がめちゃくちゃ吹いていて、
うんうん、
かつまあ、晴れていて、
うん、
もうね、花粉がバンバン飛んでてね、
うん、
やばいっすよ、もはや。
もう目がね、
うん、
もう一回書くと終わるんだけど、一回書いちゃうともう止めることはできない。
まあまあね。
でも私はもう一番が目なんだけど、うん、
はいはいはい。
なんかずっと多分マスクしてたせいで、
うん、
例年よりはこうくしゃみだったりとか鼻水っていうのはあんまりなんかなくて、ずっとこの多分コロナ禍でずっとマスクしてるからだと思うんだけど、わかんないけど。そう、なんか、とにかく、でも、目は裸眼だから、私。
ああ、そう
か。メガネもかけてないし、
うん、
も
う
まともに、こう、受けるから。
そうだね、確かにね。
全部目に来てて。
ああ、ははは
そう、キッドは、もう何、何鼻、どっちも、
うんとね、俺はね、まあ、うん、目と、
うん。
ただ、俺、メガネしてるから、まあ、多少は。
そうだね、ちょっとはね。うん、
多少はね。
うんうんうん。
で、あとね、鼻水とくしゃみはそんななくて、
うんうん。
ね、喉のね、
あ、
なんか、炎症、胃がらっぽくなるみたいな。
はいはい。
そう、咳がちょっと出たりとか。
あるある。
うん、それがあれかな、症状としては。
あー、喉がじゃあ調子悪いんだ。
う
ん、
っていう、つった毎年この1月の終わりから、
うん。
まあ、3月にかけて、
うんうん、
風邪かなと思って。で、なんか全然治んねえなと思って、あ、来たか今年もっていう。
花粉だっていう。
そうそうそう、うん。っていうのが多いかな。
あるね。
うん。
もうなんか人によっては本当にさ、こう皮膚も痒くなるしさ。
はいはいはい、そうね。
耳の中とかも痒くなるっていうさ。
あるね、あるね。うん。
本当に、とにかくどうにかなりませんかね。
いや、本当キアリーか、キアリクか。
はい。
わかんないけど。
お願いします。
あ、でもさ、マヌーサ状態をさ、
うん、
解除するのが、ドラクエ11でさ、
うんうん、
マヌーハっていうのがあるんだけどさ、
な
んか、ちょっと、キアリー、キアリクと、なんか同じ系統だと思うんだけど、
うんうんうん、
マヌーハって。なんか、あーそうなんだ、みたいな。なんかやっぱ、ドラクエさ、俺、
うん、
7を挫折して、
はいはい。
それの後やってなかったからさ、
うん。
久々に11をやった時に、
うんうん。
結構知らない呪文があって、
そうだよね。
まあ、マヌーハもそうだし、
うん。
あと、ヘナトス。
ヘナトス?
攻撃力下げるやつ、敵の。
へぇー。
まあ、だから、ルカニとかルカナみたいな、
うんうん、
まあ、あれは守備力下げますけど。
はいはい。
それの攻撃力を下げる。ヘナトスっていうのが。
ヘナトス
あったりとか。
へー。
あと、ボミオス、素早さ下げるやつ。
はいはいはい。
の、あれって、まあ、敵1グループかな?
うんうん。
なんだけど、敵1体、まあ、要は、ルカナンとルカニみたいな関係のやつで。
はいはい。
ボミエっていうのがある
よね。ボミエ
ボミオスとボミエ。
ボミエは、なんか、単体とかかな。
そう、単体の素早さを下げる。
お
で、あと、ピオリムの、素早さ上げるピオリムの一人をより速くする。
はい、はい。
ピオラっていうのもあって。
ピオラ
ピオリムとピオラ。
ええー。
ボミオスとボミエ。
うん。
とかいうのがあって、あとね、なんだっけな。フバーハの、
うんうん、
まあ、ブレス、炎とか、
はいはい、
吹雪を防ぐ、フバーハの、一人だけ、一、
うん、
人用の、
はいはい。
なんかあれなんだっけな、バーハだっけな。
うん、
なんかそういうのもあったりとかして、
へぇ
ー。結構増えてんなーっていう。
うんうんうん。
あとあれか、ベホイム。
はいはい。
ベホイミとベホマの間の、
ほうほうほう。
ベホイムっていうのがあって、
それ全体に聞くの？
いや、一人一人。
一人か。
うん、ホイミ、ベホイミ、
ほう
ベホイム、
ほう
で、ベホマ。
ま、おー。
一人用ね。
はい、はいはいはい。
で、まあ、ベホマラとベホマズもあるんだけど、
うんうんうん。
ベホイムっていうのがあったりして、
へ
あ、すげえ増えてんだなっていうのをなんか、ね、まあ、11もね、もう数年前ですけども。
そうだね。
うん。っていうのがあったのなんか今ちょっと思い出しましたが、
うんうんうん。
花井さん最近いかがお過ごしですか？
あ、実はですね。
うん。
スチームの方で、2月の23日にリリースされた、
うん。
ベッカというゲームがあるんですけれども。
ベッカ？
あ、ベッカ。
ベッカ。
はい。うさぎの女の子のゲームなんですけども、
うん。
まあ、ポイント&クリックで進む短編ゲームなんですけれどもね。
はいはい、
はい、はい。こちら、海外の方が、あ、海外にお住まいの日本人のクリエイターさん、うん、スライモモさんという方が、はい、
ほうほうほう、
作った、はい、ゲームなんですけれども。
なんか可愛らしい。
あ、そうそうそうそう。これ、スライモモさんがね、描いたイラストで、めちゃくちゃ可愛いんですけども、
うん、
こちらのゲームにですね、
うん、
ワンちゃんが出てくるんですけれども、
はいはいはいはい、
そのワンコの声をね、私がちょっとやらせていただきまして、うん、そうなんですよ。で、今までね、こう擬人化した動物とかだったらね、
は
あ
は
あ、あったんですけど、
うん、
リアルなワンコっていうのが初めて、これリアルなんですよ。
ああ。
はい。
なるほどね。
そうです、そうです。
アンパンマンのチーズみたいな。
あ、そうです、そうです、そうです。サザエさんの玉みたいな感じで。
はいはいはいはい。
そう。ウサギさんとかがいる世界なんだけど、
うん、
私のワンちゃんはリアルなワンちゃんっていうので。
なるほど。
それで、使っていただきまして。
うん、
で、なんと、こう、スチームの、まあ、23日発売されて、
はいはいはい。
短編ゲームの売り上げが今1位というので、
うん、すごいじゃないですか。
新作1位みたいなので、そう、やったーと思って。
へー。
で、なんと230円でご購入いただけます。
うんうん、あー。
はい。で、まあ、英語しかないんですけど、
うん、
大丈夫です。はい。
なるほど。まあ、うん、なんとなく見たらわかると。
はい。お話を、本当に絵本みたいなので、お話を進めていくという、絵本を読んでいくという感じなんですけども、簡単な英語しか出てこないので、大丈夫です。はい。
あ、ちょっとこれあらすじ書いてあるので、少し読んでみると、
はい。
うさぎのベッカは、
はい。
家族と新しい町に引っ越してきましたと。
うん。
で、最初は学校に馴染めないベッカでしたが、ある日校内でアートコンテストがあることを知って心が躍りましたと。
うん、
で、絵を描くのが大好きなベッカは、学校の美術クラブに入部してコンテストに参加することを決意しました。
はい。
ただ、ベッカが心から描きたいのは、小さい頃に行方不明になった優しいペット、ソラへの思いだけと気づき、寂しさが広がっていきますと。
うん、
で、コンテストの締め切りまで残りわずか1ヶ月、ベッカは学校生活の不安と空への思いで胸がいっぱいになります。この気持ちを超えてベッカはコンテストに向けて進むことができるのでしょうか、ということで。
そうなんです。
なるほどなるほど。
で、スライモモさんに許可をいただきまして、
うんうん、
配信をこの今の収録の前にやってたんですよ。
ああ、はい、そうだね。はい、はい。
で、全部でチャプターが6まであるんですけど、
うん、
生配信の時はもう全部6まで、まあ最後までラストまでやって、
うん、
アーカイブにはまあチャプター4までが残るという形で、で、一応クリアはやってるんですけども、最後クリアしたらボーナス面が出るんですね。
うん、
そのボーナスステージはもう、うん、皆様の手で、確かめてくださいという感じなんですけど。
君の目で確かめてくれっていう。
そうです。
V ジャンプの攻略本的な。
はい。
なるほど。
いいゲームでしたね。そのね、
うん、
これまあ小学校の小3かな、
ほうほう、
ベッカちゃんは、
うん、
が、まあ、突然そのね、まあワンちゃんが出ていくんですよ。
うんうんうん、
出て行っちゃって帰ってこなくなっちゃって、うん、そしたらお父さんとお母さんがしばらくしたら新しい犬をお家にお迎えするのよ。私、ワンちゃん来る。
は
あはあ、そう。ってなってる時にもう引っ越ししちゃうのよ。
あ、
新しい街に行きます。
は
い。っていうちょっと複雑なところから始まるんですけど、
うん、
で、 まあ配信も、あ、どうなるんだろうっていう感じだったんだけれども、これボーナスステージで、すべて回収されますので、
うんうん。なるほどね。
まあ本当一つ強く言いたいのは、うん、あの、ワンチャン好きでも安心して遊べるゲームだというのは、強く言っとかないと、はい。
あ、
なんか、もしかしたら寂しい終わり方になるんだったら嫌だなっていう、思っている方がいらっしゃるかもしれないですけど、これね、ボーナスを見ていただくと、
うんうん、
あーってなるんで。
あ、なるほどね。
そうなんですよ。
これは、
素晴らしい。
確かに絵がすごい可愛らしくて。
そう、手書きでね。ね、
うん、
なんかあの、ちょっと、うちらの子供時代のサンリオっていうか、なんかうちらの子供時代に使ってた文房具とかに書かれてあるイラストみたいな。
ねうん、確かに、カンペンとかに。
そうそう、カンペンとか、なんかナップザックとか、エプロンとかについてそうな。
そうですね。
そうそう。そういうイラストで、なので。
レビューもかなりね、評価が高いですね。
そうなんです。で、日本語のね、レビューもあって、
うんね、
あ、すごいと思って、はい。
これはちょっと、やってみて、私もちょっとやってみ
て
ください
。はい。ぜひぜひ。
ね、
はい。
はい。
よろしくお願いします。
はい、じゃあおメールをいただいておりますので、
はい、
ご紹介しますね。
はい、お願いします。
これマッシュさんかな。
はい、
乙女塾の話ということで、
うん、
花井さんの高校の話題、
はい、
乙女塾の話めちゃくちゃ面白かったですと。
お
う、うん、漫画化されたら売れるのではと勝手に思って聞いていましたと。
は
お、ありがとうございましたということで。
ありがとうございます。
いえいえ、うん、いやーまあね、なかなか。ぶっ飛んでますからね。
そうですね。あの、ぜひ、あの、私も今、インディーゲームすごい応援してるんですけど、
うん、
ぜひ、ゲーム化の時には、ゲーム化してもいいぞっていう方がいらっしゃいましたら、
あ、
はい。
先駆け乙女塾を。
そうそうそうそう。無事に生き残れるのかっていう。
ああ、なるほどね。はい、
そうです。
男塾も順調に週一で配信を見てまして。
はいはいはい。
ね、前回はあれだったな、なんか、サファリパークみたいなところに、行くっていう話で、
うん、
あの、2号生の、
うん、
まあ、可愛がりで、
はいはいはいはい、
1号生たちがサファリパークに連れて行かれて、
はいはいはいはい、
で夕方に出発して着いたら夜で、
うん、
朝までこのサファリパークで、3人1組で過ごすみたいな感じの、あの、可愛がりを受けるんだよね。
はぁ、
で、その、で、二号生たちは何とかして、桃をこう、やっつけようみたいな、感じでいろいろするんだけどさ、で、
うんうん、
あの、ライオンをね、
はいはい、
植えたライオンを檻から出して、で、桃たちを襲わせようとするんだけど、
はい、
その、あ、ね、まあ、ネタバレになっちゃうんだけど、そのライオンが来た時に桃が、
はいはい、
どうしたそんなに、あの、怯えて、みたいな感じ。まあ、すごい怖そうにしてんだけど。
はいはいはい。
なんでそんな気が立ってるんだとか言って、手のひらというか肉球を見たら、
うん、
なんかトゲが刺さってて、
あ、
おう、トゲが刺さってるじゃないか。こいつのせいだなとか言って抜いたら、
うん、
なんかすげえ、懐いて、ももに
。
顔フェロフェロ舐め出して
、うん。
で、そのライオンを味方につけて、二号星をボコボコにするっていう、うん。で、その、二号生筆頭代理の、江戸川だったかな、
うん、
っていうやつが、あの、一回桃に、対面式みたいな話の時に、ボコられて、
う
ん、あいつは絶対殺すみたいな感じに思ってて、
うんうんうん、
江戸川先輩がゴリラの着ぐるみみたいのに入って、
はいはい、
ゴリラのふりをして桃をぶっ殺すみたいな感じで、
うん、
来るんだけど、
うんうんうん、
その、ライオンを、ももがついてきたもんだから、うん、もう、あの、いや、俺だ、江戸川だみたいなこと言うんだけど、
うん、
で、ももがそこで悪乗りして、
うん、
このゴリラ、よりにもよって、俺たちの尊敬する江戸川先輩の名を語るなんて、不貞野郎だみたいな。まあ、分かってんだけどね、もうね。もう、俺たちの江戸川先輩に、侮辱するなみたいな感じでボコボコにして
。
で、あの、意気揚々と一号星帰るっていう話で。めちゃくちゃ面白いです、やっぱね。男塾。
最高だな。あ、でもその、それに、続いての話なんだけど、うん、
はいはいはい、
もう今から20年ちょっと前までは、
うん、
あった実際のお話なんですけども、
はいはいはいはい、
日本体育大学ってね、
うん、
まあ、東京にあるんですけど、日体大と呼ばれている。
あ、はいはいはい、はい。
そこに通ってた、うん、学生さんの話で、
うん、
山ごもりがあるって言って。
山ごもり？
そう、女の子なんだけど、
うん、
そう、山ごもりってなんだって言ったら、一個だけアイテムを持って行ってもいいんだけど、これ大体みんなナイフとかを持つらしいんだけど、一個だけ、アイテムを持ってもいい。だから懐中電灯の子もいるし、そう。で、山で、ほんと一人ぼっちなんだって、一人ぼっちで、
うん、
山で一日明かさないといけないっていう、イベントがあって、
なるほど。
だから授業があるんだって、サバイバルだ。サバイバルっていう授業。サバイバルっていう授業。
それ完全に。
斎藤隆夫さんの漫画ですかっていう。
完全に男塾じゃん。
そうそう。サバイバルがあるんだって言って、女の子が山で、で、山に本当の山だからもう明かりがないんだって。
あーはーは
ーはー。そこで、とりあえずなんか穴とか掘って、
うん、
怖いから、穴とかを掘って、その中でちょっと過ごしたりとか、考えているって言って、こう、どうやって一日過ごすかっていうサバイバルっていう授業が、本当にこれ20年ちょっと前はあったんだ。そう。で、みんなそれをすごい嫌がってた。
いや、そりゃそう、そりゃそうでしょうよ。
めちゃくちゃ怖いよ。めちゃくちゃ怖いって言ってた。本当に一人、一人だから。
うん、いや、一人か。
そう、一人なの。だから、一緒に誰かが行っちゃダメで、多分犯人が決められてるんだと思うんだけど。
はいはいはいはい。
そう。
それだって、男塾でさ、三人なのにさ。
そうだよ、男塾でさ。
それ以上。
日本大は、一人で女の子がこもらなきゃいけない山に。
やばいでしょ、それは。
っていうのがあって、本当に緊急事態の時は来るけど、
うん、
それまでは本当に、ガチで一人で山を朝まで、そう、過ごす。一日山でこもるっていうサバイバルの授業と、あと、遠泳っていう、まあ、それは普通に遠くに泳ぎに行くんだけど、うん、それがこう、海で、そこずーっとよしって言われるまで、まあ、こう、海をずーっと泳ぎ続けないといけないの。しかも、列を乱しちゃダメなんだって。4列、
うん。
4列だったと思うんだけど、その列を乱さずに、ずーっと遠泳しなきゃいけなくって、
うん、
で、それは、先生が船に乗ってて、
うん、
で、指示を出してくるんだけど、
はいはい、
その船の波で、やっぱりちょっとず、うん、おかしくなるの。
ああ、隊列がね。
そうなの。だから、海の波だけじゃなくて、船の波が来るから、はいはいはい、お前がそれをやるから乱れるんだって、なりながら、泳ぐのよ。でももうその怒りとかは通り越してくるわけ。早く、これが終わらないかなって、遠泳が。
はいはいはい。
で、終わりってなった時に、バーってみんな、こう、海から上がるともうクタクタなのよ、体が。まあ、
そうだよね。
で、そこに誤差が引かれてて、うん、そこの上に、コンペイトブワーって巻かれるんだって。あ、氷砂糖だ、氷砂糖。コンペイトじゃない、氷砂糖を、うん、その誤差の上にブワーってバケツで巻かれて、
うん、
それをみんながブワーって食べるの。もう、糖分が欲しいから。
あ、そうかそうかそうか。
そう、もう体がもう立てないんだって、もう海から上がった時に。そこにバーって巻かれた氷砂糖をみんなこう、這いつくばりながら取りに行って、ガツガツガツガツガツガツって。
それ、完全に男塾名物、遠泳じゃん、それ。
遠泳、氷砂糖、氷砂糖だってさ、うわーありがてーって言って、生き返る。
やばい。それ絶対さ、泳ぐ前に毒薬を飲んで、
そうだよ。
いち早く毒が回る前に氷砂糖という名の解毒剤を飲まなきゃいけない。
そう。
男塾の名物、遠泳じゃないの。
で、その4列の隊列を乱すと、こう、多分こう、棒とかで突かれるんだよね。
なるほどね。教官がね。
うん。あと1キロプラスだみたいな。うわーみたいになって。
オスごっつぁんですみたいな。
そう。
やばい、完全に男塾だね。
やっぱね、それがやっぱりね、まあ、もう20年以上前はあったんですけど、
うん、
もしね、今お聞きの方でその、あ、サバイバルで、やりましたっていう方とか。
そうだね。そうだね。いや、今やったらやばいって。
今さすがに
即座に炎上しちゃいますよ。
さすがに、やっぱみんなおかしいと思ってないから。
う
ん、
まあね。
そう、うん。これはおかしなことだと思う。当然、当然だろうっていう。
終わった後に男が磨かれたな、うん、みたいな。
褒めたた えて。
そう、やばいね。
やっぱね、日本人って昔はやっぱ外人からビビられてたという話をやっぱ聞いたことありますから、ヤマト魂みたいな、恐ろしいと。
いや、恐ろしい。
恐ろしいと。
恐ろしいね。
まあ、そう、その、まだ20年前まではそういう文化が日本には
あったんですね。
あったんだよっていう。
あ、
そういうね、やっぱこれは、みんな忘れない。
恐ろしいな。
そう。
ちょっとそれ実際に参加した人のね、あれを聞きたいね。
これね、やっぱ実際からの、その、当時やっぱり、
うん、
日体大の子がね、やっぱ後輩とかをバイト先に連れてきて、で、入れてくれるんだけど、よくすごく働くから、で、先輩の言うことはやっぱり絶対ですし、だからやっぱり、ああ、そろそろ永遠の時期か、みたいな、こう、とか体育祭なんとかか、みたいなの、こう、いろいろなんかね、ある、そのなんか授業の名前があって、ああ、みたいになってて、頑張れ、みたいな。頑張れ、そうなのよ。だからね、やっぱあの時リアルに聞けたから、ぜひね、ちょっと日体大、そうですね、日体大と日生学園との方はぜひね、ちょっとご連絡いただければと思うんですけれども。
なるほどね、そうだね。ぜひぜひ聞かせていただきたいなと
思います。
はい。
はい、
で、おメールもう一ついただいておりまして、
はい。
これは、しんちさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ファザナド開発物語ということで、
うん。
先日長から抱いていた疑問を解決しましたと。
はい、はい、はい。
それはファザナドについてです。
うん。
1987年、ハドソンから発売されたファザナドは、うん、まあ、日本ファルコムのザナドの移植と言いながら、内容がオリジナルとは似ても似つかぬ別物であったために、
はいはい、
発売当時に大層評判が悪かった記憶がありますと。
うん。
で、私の疑問は、PC エンジン版インス1-2であれほど移植の技術を見せたハドソンの技術力をもってして、うん、なぜファザナドはああなってしまったのかということでしたと。
うん。
うん、で、そんなある日偶然、これはカラフルPieces of Game というサイトの中の、うん、ファザナドゥ開発物語という記事に行き当たりましたと。
うん、
で、それを見て、疑問が解消いたしましたと。
うん。
ものづくりのあるあるが詰まった開発秘話に共感を感じ、ましたと、うん。うん。で、ファザナドゥが後のインスの許諾を取る際に大きな問題になったことなどいろいろと興味深い内容でした。もしご興味があれば一読されることをお勧めしますということで、あの URL も貼っていただいたので私も読みましたけども、うん、
はい、
あのまあ、これはあの高橋名人がさ、その、
うんうん、
まあ、ファザナドゥはザナドゥがちょっとパソコンのゲームで、
うん、
当時のファミコンのユーザーの子供たち小学生には難しいから、うんうん、まあいうアクションゲームにしたっていうようなことを、まあ、高橋名人がおっしゃっていたんですけども、うんうん、
はい。
まあ、実際このファザナドゥ開発士は、あの、うん、まあ、ファザナドゥというか、まあ、イースのね、イース1-2を作った方、あの、うん、岩崎さんという方が書かれているみたいなんですけど、
うんうん、
あの、まあ、その名人のその、あの、言っていたことは、
うん、
いわば公式の言い訳みたいな、
ほー、
感じのことで、
はいはい、
実際はこういうことがあったんだよっていうのをいろいろ書いてくださっていて、
ほー、
ああー、なるほどねっていう、すごい、あの、面白いか、あの、内容だったので、
はい、
ぜひあの、この、ファザナドゥ開発物語、
うんうん
まあ、実際にその後イース1-2を作った方が書いている記事なので、当時のハドソンにも、まあ、いらっしゃった方なので、
はいはいはい、
あの非常に多分信憑性はあるというか、あ、これ、うん、これがまあ真実なのかなっていう気もしますので、
うんうんうん、
ぜひ皆さんこれ読んで、ね、見ることをお勧めをいたします。
はい。
はい、ということでね、ファザナドゥね、
うんうんうん。
あれまあ、あの、私はあれはザナドゥと言わなければ、
そう。
よかったのにといつも思いますけど、
ね。うん。
うん。あれさ、ただね、今改めて見るとさ、
うん、
あの、全部そのアイテムとかがさ、うん、英語なんだよね。
うん、うん。
それがね、当時きつくて。
ああ。
うん。あの、字とかね、セリフとかはさ、字もでっかいし漢字もあって読みやすいんだけど、
うん、うん。
ただ、ただ、アイテムと魔法と、あと指輪とか称号、うんが全部英語だったので、
うんうん、
あれだけきつかったなっていう。
うん、
で、 しか、未だによくわかんないのが、その、教会でさ、もらえる、ランク、
うんうん、
指輪で、経験値かな、あれ、なんかであれ、変わるんだけど、どんどん上がってくんだけど。
ほいほい。
で、その、効果が、よくわかんなくて、うん、いろいろあるね、その、最初は、ウォリアー戦士とか、
ほいほい。
最初の、最後の方はなんか、ロードとか、いろいろなるんだけど、
うんうん、
どんな効果があるのか俺いまいちよく分かってなかったんだけど、
うん、
なんか最近そのファザナルのゲーム実況をやってる動画を見て、そこで言ってたんだけど、なんかその称号が上がっていくと、
うん、
ウィングブーツっていうその空を飛べる靴があるんだけど、
うん、
それの効果持続時間が変化すると、
うんうん、
でそれが長くなるのかと思いきや、上のランクに行くとどんどん短くなっていくらしく、え、これはなんでこういう風になってるのかが全然わからないって言ってて、俺も、うん、そうだな、もしかしてこれ間違えたのかなっていう、その、本当は、ランクが上がると、その飛べる距離が、
はいはい、
飛べる時間が長くなるようにしたかったんじゃないのかなっていう。
うんうんうん、
ちょっとね、そこはね、分かんなかったんで、今度、高橋名人に会った時に聞いてみようかなと。
うんうん、
あれはどういうことなんですか、名人って。
うん、
多分、知らねえよって言われると思うけど。俺が作ったんじゃねえからって。
何でも知ってると思う。
何でもしてると思うんじゃねえよって。
思うよ。
いや、本当に、そうですね。そう、先日、ちょっと調べてて。
はい、はい。
チャック・ノリスさんね、アメリカの俳優さんですけど。
はい、はい。
チャック・ノリスファクトというのがありまして。
うん。
これは何かというと。
うん。
チャック・ノリスは何でもできるみたいな。
うん、うん。
一つのムーブ。
はい。
で、チャック・ノリス・ファクトで検索するといろいろ、実例が出てくるんだけども、
うんうん、
例えば、チャック・ノリスは腕立て伏せをするときに、
うん、
自分の体を押し上げるのではない、世界を押し下げるのだとか、
おー、
なんかそういうような感じのやつ。
なるほど。
うん。
ローランドみたいな。
ああ、まあまあまあ、そうそうそう。で、あとは、チャック・ノリスは玉ねぎを泣かせるとか、
うん、
チャック・ノリスは時計をしない、彼が今何時何分かを決めるのだとか、
お
チャック・ノリスはにらめっこで太陽に勝つとか、あとはね、あとは、君は勝つ時があれば負ける時もある。だがチャック・ノリスには勝利しかないのだとか、
お
まあいろいろあるんですけど、
うんうん、
俺これでさ、ちょっと高橋名人ファクトっていうのをちょっと流行らせたいなと
思って。いいじゃん。
高橋名人は16連射でスイカを割るとかさ。
うん。
なんかそういう、その手のやつね。
ああ、いい。
高橋名人ファクト。
うん。辛いものをな食べる。
そうだ、そうだ。うん、高橋名人が、
うん、
辛さを決めるのだみたいな、ね。
あ、そうそうそうそう、うん。
辛さのレベルがあるのではない。高橋名人が辛さを決める。
辛さを決めるのだ。
みたいなやつ。
いいね。
うん。高橋名人ファクトをちょっと名人に怒られるまでやりたいなと思って。
そうだよ。届くまでやろうよ。
そうそうそう。
なんか、みんながリツイートとかして。
そうそうそう、そうですよ、そうですよ。
そうよ。
うん。
で、届いたらおしまい。怒られたらおしまい。
怒られるまで。
うん。
うん。やるっていうね。
うん。
高橋名人ファクト。ファクト。ちょっと流行らせたいなっていう、ね。
ああ、いいね、いいね、
うん。高橋名人はバキュラを破壊できるとかさ。
ああ、いい。
そう、そういうやつね。
うん。
うん。あとは、高橋名人はチャンピオンシップロードランナーを目隠ししてクリアできるとかね。
うん。
全面を。
いい。
というような、そういう、うん、高橋名人ファクトをですね、ちょっと皆さんでこう流行らせて。
そうだよ。
うん。名人に届くまで。
うん。
うん、
やるっていう。
やる。で、怒られたらやめる、
うん。やめる。うん。いいね。
っていうのをちょっと、やりたいなーって。思
って
。X で。そう、X で。
X で。今から新しいのを作って。
そう。そうなんですよ。チャック・ノリス・ファクトがアメリカにあるならば。
うん。
高橋名人ファクトが日本にもあるぞと。
めっちゃいいじゃ
だってこれ、チャック・ノリス・ファクトはさ、も
ん。うん。
う、アメリカ合衆国大統領選挙とかにも、こう、出てきたりとかするんですね。あと
へえ。
はなんかいろんな CM？
すごいじゃん。
うん、だから、すごいよ、この、CM で、用いられたのが、チャック・ノリスによる次の決め台詞。チャック・ノリスが承認するっていう。
おお。
これは売れるだろうっていうね。
なるほ
う
ど。
ん。だから、
冒険島とかも絡めたい
そう
な。
だね。
おお。
こういうのをね、
やりたい、やり
やり
た
たいじゃない？
い。やりたい、やりたい。
うん。
うん。
ゲームは1日1時間と言ったが、実際は俺が決めるみたいな
そう
さ、
そう。
なんかそういうやつね。
おお、いい。
高橋名人ファクトをぜひ、
う
ちょっ
ん。
とファミ強から発信して怒られる
そう
ま
でで す
や
ね。
り
怒
た
ら
い。
れるまでやろ
ダメだ、もう、厄介な大人ですよ。
う。本当だよ。厄介なファンだ。ずっと
め
子
んどく
供の
せ
頃
え、めん
か
ど
ら
くせえ
ファンで
フ
したって言って、すげえ、一番厄介な。
ァン。ね、なので、ちょっとそれをこっそりやっていきたいと思いま
そう
す
です
の
ね。
で、皆さんもぜ
うん。
ひ何か思いついたら、ハッ
そう
シュ
ね。
タグ、高橋名人ファクト
ファク
で
トで。
つぶやいてください。というところでいいお時間
あ、
に、はい、
はい
なりましたので、いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい。はーい。
じゃあ、お願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。